移住企画上越にゃいターン FMJ 林田です。今月は糸魚川特集です。今日は糸魚川市の中心部一宮にある美山公園にやってきました。こちらにフォッサマグナミュージアムがあります。お話は東京都のご出身でフォッサマグナミュージアム学芸員の小川原貴彦さんです。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
小川さん、東京都のご出身ですね。
はい、そうです、東京出身です。
糸魚川に来られて何年ぐらいになりますか？
私はですね、今年6年目になります。
そうですか。じゃあもうすっかり慣れて。
まあ、そうですね、はい、ここでの生活もだいぶ慣れましたので、はい、
小川さん、フォッサマグナミュージアムのフォッサマグナっていうのはどういった意味があるんですか？
ラテン語でですね、大きな溝という意味になるんですね。はい、明治時代にですね、ドイツ人の地質学者のナーマン博士というナーマン像を見つけた方がですね、名付けたものになります。はい、日本列島をですね、東と西に分ける、非常に大きな溝ということで、はい、名付けられています。
ということはこの下に溝があるということですか？
糸魚川がですね、溝の西側になるんですね。はい、ですから糸魚川からですね、東側の例えば能ですとか、そういったところはですね、フォッサマグナの溝の中ということになります。
ほう。
ナーマン博士はナーマン像の、はい、を発見した方になりますね。はい、日本全国をですね、どんな石があるかということを明治時代の初めに、調査した方でして、その調査の結果ですね、ここに大きな溝があるということを、発見したということになります。
はあ。また2009年に糸魚川ユネスコが支援する日本初の世界ジオパークに認定されましたね。世界ジオパーク、これはどういった意味合いがありますか？
はい、世界ジオパークということで、糸魚川ですね、自然が非常に豊かだということで、それがやはりこう国際的に認められたということになるんだと思うんです。はい、糸魚川の翡翠ですとか、フォッサマグナですとか、糸魚川静岡構造線ですとか、そういったものがですね、ユネスコも認めるような価値があるもので、ぜひですね、見に来ていただきたいと、そういうことで、はい、世界ジオパークに認定されております。
駐車場に車を止めましたら県外ナンバーが多いですね。
そうですね、おかげさまで全国からですね、お客様来ていただきまして、はい、非常にありがたいことです。
長岡ナンバーより県外ナンバーの方が多かったですよ今日は。
そうですね、はい、やはりこういったですね、地質の博物館というのは非常に珍しいものでして、非常にですね、いろんな他県からお客様が来ていらっしゃいます。
これまで交流人口につながるような世界ジオパーク関係のイベントですとかというのはありましたでしょうか？
そうですね、交流人口につながるということで、例えばですね、糸魚川で定期観光バス、そういった見どころを回るようなですね、そういったイベントがあったりですとか、あとはジオパーク関係のですね、大きなイベントも何回かやっておりまして、また今年の10月もですね、数百人の方が、日本全国から糸魚川の方に来て、いろんなですね、研修ですとか、そういったことをしていただいて、糸魚川の自然を楽しんでいただくと、そういったことを企画しておりますね。
それはもしかしてどれですか？
日本ジオパークの全国研修会というものがありまして、はい、ですから日本中からそういったジオパークの関係者の方が来てですね、糸魚川でいろいろ研修をしたりですとか、そういったことをやる予定になっております。
すごいんですね。
そうですね、糸魚川は2009年に日本で初めてですね、世界ジオパークに認定されたということで、いろんなジオパーク地域からもですね、注目されております。
日本で一番だったっていうのはこれ一つポイントですね。
そうですね、同じ時期に3地域認定されているんですけれども、はい、ただそのやはり一番最初に認定されたということで、非常に歴史があります。今年で10年目ということになりますので、はい、
なるほど。糸魚川は石の魅力をさらに発信して、強いては移住者の方まで増やそうとお考えだというふうに新聞で読みました。
そうです、はい、糸魚川の石でいろんな方を呼びたいと、そういった活動を行っております。
石の魅力をお尋ねしたいんですが。
そうですね、石というと、なかなかとっつきにくいところがあるかと思うのですが、糸魚川やはり翡翠が取れます。翡翠はですね、日本の国石ということで、国の石にですね、現在なっております。 まあ、そういったものが海岸で取れるということと、あとはですね、糸魚川の地形と地質が複雑なので、もうさまざまな石が取れるんですね。まあ、色や形ですとか模様ですとか、そういったいろんな石をですね、拾っていただいて、まあ、ぜひですね、糸魚川にこう遊びに来ていただきたいと、そういった活動をですね、行っております。
糸魚川は石という点で特別な場所ということですか？
そうですね、やはり特別な場所だと思います。まあ、糸魚川翡翠という宝石になる石が取れますが、もう宝石になる石がですね、日本国内で取れる場所は大体ですね、糸魚川とあとは久慈の琥珀、それくらいだというふうに言われております。はい、ですから、まあ、そういった宝石になるような石がですね、まあ、ゴロゴロしている場所というのは非常に珍しい場所になりますので、まあ、それだけでもすごい場所だと思いますし、まあ、それに加えてさまざまな石の種類があるということで、まあ、石を見るには非常にいいところだと思いますね。
実際に小川原さんも糸魚川の川で石を見つけたりっていうのは、宝石、まあ、翡翠を見つけたりっていうのは？
そうですね、なかなか難しいんですけれども、翡翠のことが分かっている方で、大体ですね、海岸で、まあ、1時間探して1個くらい見つかるんじゃないかというふうに言われています。私もですね、あまりいいものは見つけたことはないんですけれども、まあ、翡翠かなというものは何個か、はい、海岸でも見つけたことはあります。
そうですか。実際に石に魅せられてこちらに移住してこられた方がいらっしゃるそうですね。
あ、そうですね、はい、まあ、私も、まあ、翡翠の関係でこちらの方に来ておりますけれども、例えばですね、このフォッサマグナミュージアムの、まあ、職員の方でもですね、まあ、翡翠が非常に好きだということで、実際にこちらに、まあ、移住してくるような方もいらっしゃいます。
小川原さんの他にも県外の学芸員の方がいらっしゃるみたいですもんね。
あ、そうですね、学芸員はですね、まあ、県外から来てる方もいらっしゃいますし、まあ、その他のですね、職員の方、受付の方ですとか、そういった方も翡翠が好きで、まあ、こちらの博物館、まあ、移住して今勤めてらっしゃるような方もいらっしゃいますね。
そうなんですね。先ほど受付に可愛らしい女性の方がいらっしゃいましたが、あの方もそうでしょうか？
ですね、そうですね、その中の、まあ、一人がその県外から来ているということになります。
石仲間が増えるっていうのはやっぱり嬉しいことですか？
いや、非常に嬉しいことだと思いますね。まあ、やはりこのフォッサマグナミュージアムの、まあ、ある理由というんでしょうかね、はい、やはりこう日本全国に、まあ、石好きの方を、まあ、増やしたいということで、はい、まあ、それはもう翡翠だけではないですね、まあ、様々な石を見ていただいて、まあ、ぜひそういう石の魅力にですね、まあ、気づいて、そういったことを発信できる方をですね、まあ、ぜひ育ててたくさん増やしていきたいというふうに思っています。
ホームページを拝見しました。確かに翡翠以外にも目のうですとか綺麗な石がたくさんあるんですもんね。
そうです、はい、目のうも宝石になりますし、まあ、例えばよくお墓に使われている花崗岩ですとか、あとはですね、恐竜がいた時代の砂とか泥ですとか、はい、そういうものは例えば恐竜の化石が入ってきても全くおかしくないような石もありますし、はい、まあ、あとは石灰岩ですとかチャートですとか、そういった化石そのものの石も、いろんな石があります。
はあ、糸魚川市は東洋経済新報社の住みよさランキング2019で32位にランキングしました。2019年は糸魚川市が県内最高位です。東京から移り住んだ小川原さん、実際にお住まいになられていかがでしょうか？
糸魚川のいいところはですね、海もあるし山もある、あとですね、新幹線もある、あと、まあ、高速道路もあるというところだと思うんですね。まあ、やはり海もですね、非常にいい海があります。海水浴非常にいいですし、あと山もですね、例えば立山ですとか北アルプスですとか、まあ、日本で最高の山がですね、非常に近くあります。それに加えてですね、まあ、高速道路もありますし、北陸新幹線も通っているということで、東京まで、まあ、2時間ですし、はい、京都ですとか大阪の方にも、まあ、3時間ほどで行けると、まあ、非常に交通の便が良いのに、非常にいい、まあ、海と山があるという、まあ、非常に住みやすいところだと思いますね。
糸魚川にお住まいになってよかったなって思ったのはどんな時、どんな場所でしょうか？
私はですね、やっぱり海がすごく綺麗だと思います。私は東京の出身ですので、まあ、海というと、まあ、それこそ夏休みに海水浴でちょっとというくらいでしたけれども、まあ、やはり新潟県に来ますと非常に夕日が綺麗ですね。海に沈むような夕日をですね、見たりしますと、すごいいいところだなというふうに思います。
特に今 秋ですので、秋の夕日、日本海に沈む夕日は特に美しいですよね。
いや、非常に綺麗ですね。本当にですね、東京の方もぜひ海に沈む夕日をですね、見ていただければいいのかなというふうに思います。
食事面ではいかがですか？味付けはお口に合いますか？
味付けは非常にいいと思いますね。はい、まあ、私もこちらに来てだいぶ太ってしまいましたけれども、まあ、それこそ魚も美味しいですし、まあ、お米も美味しいですし、あと、まあ、日本酒ですね、まあ、非常にこう美味しいお酒もありますので、はい、食に関してはもう文句ないところだと思います。
小原さん、お酒お好きなんですか？
そうですね、まあ、少々好きですが、はい
よかったですね、
はい、そうですね、はい、糸魚川はですね、五蔵の酒蔵ということで、酒蔵が5つありますので、まあ、結構ですね、酒蔵によってお酒の味が違いますので、まあ、そういったところをですね、楽しむこともできます。
雪はいかがですか？
雪もですね、私実は雪が結構好きでして、まあ、おそらく東京出身だというところがあるんだと思うのですが、まあ、今でもですね、雪積もると結構ワクワクするんですけれども、はい、雪はですね、内陸部はまあかなり降りますが、海沿いはですね、そこまで降りませんので、はい、ただですね、スキー場が糸魚川2カ所あります。私も糸魚川来てからまあスキー始めたんですけれども、いや、冬ですね、結構まあ下手なのであまりこう休憩者のところは行けませんけれども、いや、スキー滑ると非常に面白いです。
興奮しますよね、スキーってね。
冬もですね、やっぱりそういう遊びがあるというのは非常に、うん、はい、いいことだと思います。
ではズバリ、糸魚川は移住におすすめの場所でしょうか？
私はですね、非常におすすめの場所だと思います。私はやっぱりこう外に出たりいろいろ活動するのが好きでして、まあ、海も山もありますし、まあ、それでもって、まあ、私石が好きなもので、まあ翡翠もあるということで移住するには非常にいいところだと思います。
じゃあもしかして、ご専門が鉱物学でいらっしゃいますもんね。
はい、そうです、はい、専門は鉱物ですね。
ブラタモリとかよくご覧になってますか？
そうです、はい、ブラタモリ非常に見て楽しみにしております。非常に面白いですね。
糸魚川って来ました？
糸魚川はまだ来てないんです。ぜひ来ていただけるように願っています。
お手紙書かれるといいかもしれないですね、それでは小川さん、まずは糸魚川に来ていただくきっかけをということで、特別展、常設展のご案内をお願いいたします。
はい、フォッサマグナミュージアム、翡翠と、あと化石、あと日本列島のですね、成り立ちがわかる博物館ということになっています。糸魚川のですね、海岸で採れた翡翠が、まあ、700点ほど展示してあります。非常にたくさんあります。もう緑だけではなくて、白とか黒とか紫とか青とか、まあ、様々な色やですね、形があるところをぜひ見ていただければと思いますし、まあ、あとですね、まあ、糸魚川の化石も展示してあります。あとですね、フォッサマグナの、まあ、糸魚川の成り立ちがわかるということで、フォッサマグナシアターという動画もありますし、化石やですね、鉱物の展示室もありますので、世界中のですね、化石や鉱物を、はい、見ることができます。
特別展は日本列島の歴史を変えた石展、12月1日日曜日までの開催とのことです。内容は日本地質学会表彰の古董賞を受賞した標本を展示、日本列島や地球の歴史が研究によって塗り替えられていった過程を紹介しています。開館時間は午前9時から午後4時半、閉館は午後5時です。入館料は大人が500円、高校生以下は無料となっています。石の鑑定サービスというのがありまして、サービス日決まっています。詳細については石の鑑定サービスのページをご確認ください。お話を伺ったのはフォッサマグナミュージアム学芸員の小川隆彦さんでした。小川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は糸魚川市認定移住者アドバイザー、ゲストハウス三楽オーナーの栄真一さんのお話をお送りします。上越に I ターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、
口を選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを